こんにちは、医学英語発音コーチのエイミです。今日はエブリデイリスニング10日目です。 TOEIC 公式問題集6のテスト1のパート2 Number 14 TOEIC 14を一緒に学習していきます。今日も頑張っていきましょう。ではまず今日の課題を一緒に聞いていきます。こちらです。
Number 14 Where can I find a charger for this laptop?
A. There's one in the cabinet.
B.
About 4 hours.
C.
I don't mind.
はい、こういった音声でしたね。今回は最初の質問はカナダ人の男性、そして3つの応答はアメリカ人の女性でした。さて今日はですね、今日の質問文の根幹、最初の4単語からいきたいと思います。今日の最初の4単語聞いていきましょう。
Where can I find it?
はい、ここまでですね。Where can I find? Where can I find? ここまでが最初の4単語でしたが、聞き取れましたか? Where can I find?、最初の Where っていうやつですね。これはどこという意味の Where という単語です。発音は Fair と覚えておられる方と Where と覚えておられる方とがいらっしゃいますが、先生はどちらの方で覚えていらっしゃいますでしょうか。今回の女性はですね、Fair と発音されていましたね。これは Where と発音しても Fair と発音してもどちらでも正解となります。ただ私はどちらかというと圧倒的に Where の方がよく聞くなという印象は持っています。はい、では今日のアメリカ人の女性の Fair を真似してここまで発音してみたいと思います。 Where can I find? どこで見つけられますかという意味なんですが、これは要するにどこにありますかと聞いているんですね。では行きましょう。どこにありますか? Where can I find? 最初真似して Fair と発音してみましょう。 Where can I find? Where can I find?はい、ありがとうございます。では続きをいきましょう。どこにありますかと聞いているのは 何のことだったでしょうか。
Where can I find a charger?
はい、 Where can I find a charger? Charger という単語が出てきましたね。このチャージャーですね、いわゆる充電器という日本語で覚えていらっしゃる先生が多いのではないかなと思います。チャージするもの、チャージャー、充電器ですね。ただここではですね、パソコンの電源ケーブルのことを指しているんですね。はい、私たちはパソコンの電源ケーブルのことは電源ケーブルとかケーブルと呼んで、充電器とはあまり言わないかなと思うんですけれども、英語では電源ケーブルのこともチャージャーと言うんですね。さてそれは続きを聞けばわかりますね。ちょっと聞いてみましょう。
Where can I find a charger for this laptop?
For this laptop, charger for this laptop と言っているので、ラップトップ用のチャージャーということなので、パソコンの電源ケーブルのことを今回のチャージャーは指しています。パソコンの電源ケーブルは今回のようにチャージャーと呼んだりですね、他にはパワーケーブル、まあ、ケーブルですね、パワーケーブルと呼んだり、コードですね、パワーコードと呼んだりします。ではよりはっきりとですね、チャージャーのことをちょっと理解するために、ここで一度ビジュアルを見ておきたいと思います。はい、ではここでですね、パソコンかスマホを出してください。はい、一緒に検索していきたいと思います。パソコンかスマホを出していただいて、インターネットブラウザを立ち上げていただきまして、ラップトップチャージャーで検索をしてみたいと思います。ラップトップチャージャーと英語で入力してみましょう。はい、LAPTOP 半角開けて CHARGER と入力をしてみてください。 Laptop Charger。 そして画像検索をしてみましょう。画像ボタンをポチッと押します。どうでしょうか、やってみていただいてますでしょうか。めんどくさいなと思ってもね、やってみてくださいね。はい、やってみていただけるとですね、パソコンの電源ケーブルの写真が出てきたのではないかと思いますが、いかがでしょうか。それが The charger for this laptop です。The charger for this laptop。では、ここでですね、このチャージャーの意味が 120% 分かったところで発音練習をしていきたいと思います。このパソコンの電源ケーブルってどこにありますか？ Where can I find the charger for this laptop?はい、イメージが湧きましたが、もう一回行きましょう。Where can I find the charger for this laptop? Where can I find the charger for this laptop? はい、ありがとうございます。うまくイメージしながら発音練習ができましたでしょうか。では、続けて選択肢 A に進みましょう。
A. There's one in the cabinet.
There's one in the cabinet. はい。ということで、今回の3つの応答の中では、この A が一番難しかったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。There's one in the cabinet. キャビネットの中にありますよ、と言っているので、これが今回の正答になりますね。では、最初のThis という発音のところからですね、順番に練習していきたいと思います。この最初の一単語、聞き取れましたでしょうか？一度流しますね。
A. There's one.
この this ってやつです。これ、there's という単語だったんですけれども、聞き取り難しかったと思います。いかがでしたでしょうか？さて、ここまでですね、will とか was とか were とか、I'll などのネイティブの独特の発音をですね、解説をしてきたのですが、今日は There's の解説をしていきます。このね、カタカナでは There's と読みますよね。ありますっていう意味の There is の短縮形ですね。さて、この There の発音が There's の発音が This になっています。これ There のあの音がなくなることがあってですね、このような発音になることがあります。There のあの音がなくなって図がつくので、There's は This になりますよね。This, this。これで There's とネイティブは発音しているんですね。もう一度聞いてみましょう。
A. There's one.
This. はい、これで There's です。そう思いながら発音練習をしていきましょう。あります。This. There's と言っています。This. This. はい、ありがとうございます。これであります。There's と発音したことになります。実はこういうですね、私たちが中学校で一番初めに習ったようなシンプルな品質単語というのは発音やリスニングが非常に難しかったりするんですね。これらの基本単語はあまりに頻繁に使うので、ネイティブが発音を省略してしまうから、こんな難しい聞こえ方になるんですね。弱形や短縮形っていうのはネイティブ的には省エネ発音になるんです。まあ、比較するとですね、私たち日本人のことを考えてみると、言葉を短く省略するっていうね、ことはあると思うんです。例えば、コンビニエンスストアをコンビニとかね、いっぱいありますよね。ただ、ある単語の音を変えて楽に発音できるようにするっていうような、そういう発想が日本語にはないと思うんですよね。ですので、最初はこの there's のことを this って発音するのは、ネイティブの省エネなんですと言ってもですね、いまいちピンときにくいと思うんですけれども、英語ではこのように発音を楽にするために音自体をちょっと変えちゃうっていうことが非常によくあるんですね。はい、もう最初はちょっと謎なんですけど、まあそんなもんだと思って、ちょっとしばらくやっていっていただくと慣れてくるんじゃないかと思いますので、頑張りましょう。私も最初はちょっと謎でしたけれども、もう今では全然そう思わなくなってますのでね、まあちょっと慣れていきたいと思います。で、There's を Zez と発音することが多いのはイギリスとオーストラリアの方なんですけれども、アメリカ英語やカナダ英語でも早い発話では Zez ということもあるんですね。ということで、今日ここでちょっと一つドラマのネイティブの発音をご紹介しますので、さっと一緒に聞いていきたいと思います。ドラマフルハウスから、小さな子供3人を抱えて育児に奮闘するダニーパパのセリフです。 3人の子供たちがおばあちゃんと出かけるのを見送った後、家に入って同居する友人2人へこう声をかけるんですね。いやー、子供が1人もうちにいないよ。はい、このセリフがですね、 Guys, there's no children in the house. There's no children. 子供が1人もいない in the house. 家の中にというセリフになります。とても早いので耳を澄ませてみてくださいね。では聞いていきましょう。はい、こんな感じです。Guys, there's no children in the house. と言っていましたよね。ちょっと一度真似をしていきたいと思います。いやー、子供が一人もうちにいないよ。There's no children in the house. と言いましょう。Guys, there's no children in the house. There's no children in the house.はい、ということでですね、 This と聞こえたら There's のことだということが、これで理解していただけたかと思います。さあ、まだ There's の発音しかしてないので、次に行きたいと思います。続きを聞いていきましょう。
A. There's one in the cabinet.
There's one in the cabinet. で、 There's one in the cabinet.というような発音になっています。さあ、後半のところではですね、One in the cabinet の in の発音がちょっと聞き取りが難しかったと思います。One in the cabinet って聞こえますよね。これ in なんですよね。はい、in がなぜこんな発音になっているのかというところをさっと確認していきたいと思います。まず、in にはですね、これまた弱形の発音が存在します。はい、インの弱形の発音がこの one in the cabinet では使われています。インなんてもうこれ以上ね、音をどうすることもできなそうに思うんですけれども、インの弱形ではネイティブはイの音で唇を横に引かないというね、発音のサボり方をするんですね。イっていう時、唇を横に引かないと音が出ないじゃないですか。イでもこれを引かないっていうね、そういうサボり方、新しいですね。そういうサボり方をします。そうすると、in がですね、唇引かないと、うん、うんって、なんか、うんみたいになりますよね。はい。今回、この発音を使って、うんと in を発音しているんですね。そして、今回は、in の直前の単語が、one ですよね。one、one in なとなっています。はい、one のんは舌先を前歯の後ろにつけるんです。んで舌先を前歯の後ろにつけて発音してみますね。おそらくついていない方が多いと思いますので、舌先を前歯の後ろにつけて one と終わりましょう。いきますよ。 one one と発音してください。 one。これが one の発音です。で、そこから oneなん、インのうんうんうんというのをですね、つなげていきます。ワンヌン、ワンヌン。できましたか？では、このワンヌンの発音を使って文を発音していきますね。それ、キャビネットの中にありますよ。There's one in the cabinet.はい。This.One in the cabinet と発音します。これで There's one in the cabinet と言っています。行きましょう。それ、キャビネットの中にありますよ。There's one in the cabinet. There's one in the cabinet. はい、ありがとうございます。このようにですね、ネイティブの in の発音はうんと発音されることがあります。そして今回のように N で終わる単語がその前にあるとですね、ワンヌンみたいな、ヌンみたいな発音になったりすることもあります。さあ、これからインの発音ですね、気をつけていきたいですね。はい、それでは選択肢へ、これでようやく終わりです。B に進んでいきましょう。